もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
夫婦喧嘩が絶えなくて、子供の前でも喧嘩をしちゃって、殴り合いみたいな感じに、物も壊れるし、病院に行くことになった、私がやってしまうんですけど。
あなたおいくつですか？
27歳です。
ご主人は？
44歳です。
44歳。お子さんは？
2歳半です。男の子です。男の
子。なんでそんな激しい夫婦喧嘩しちゃうんでしょうね。
いや、些細なことからいつも始まるんですけど、例えば、本当に私悪いんですけど、お酒飲んで、いきなり怒り出して包丁とか持っちゃう。
ご主人どうしてました？
必死で止める。
自分で悪いとこ分かってんだったら、もう酒飲んじゃダメじゃないですか。なんでそんな急に怒り出したりしちゃうんだろう。
まあ、自営業でずっと一緒にいる時間が長いからなのかなとは思う。
お二人でお商売なさってるんですか？
まあ、そうですね。最近はもうなんかずっと怒ってる私が。
ご主人とはどこで知り合ったんですか？結構年の差あるじゃないですか。
クラブですね。気は合いますね。喧嘩するともう離婚だみたいな感じになるんですけど、もう思って、離婚は実際をしないと思ってるんですけど、でももうずっとこれが続くんだったらもう考えなきゃないってあっちも言ってるし、私ももう嫌だし、外で働けばいいのかなっては思うんですけど、やりたいこともないし。
毎日の生活が退屈なんですか？
退屈ですね。
それまではどんな仕事してたんですか？結婚される前。
介護してました。
その仕事はもうやらないんですか？
嫌、はい、ですね。何をしたらいいか分かんないというか、気持ちがもういつもなんか、まあ、不安定というか、なんか怒ること自体やめたいんですけど、怒っちゃって。
その些細なことってどんなことですか？
子供が食べ物こぼしたりとかしても怒るし、子供に、当たるじゃないけど、子育てしてる時に一番なんか寝かしつけとかもなんか結局、ね、なんか寝ないことにだんだんイライラしてきて。
お子さんに怒って当たったりしたことはあるんですか？
ギュッてなんか下ろす時とかもちょっと乱暴にやっちゃったりとかします。
それはあんまり良くないね、やっぱりね。あなたのお父さんお母さんにちょっと相談してみたことあります？
いや、ないですね。だからなんか喧嘩してたので、親がずっと、だからそれのせいにするなって旦那には言われるんですけど、それを言うと、
それでもさ、お母さんはちゃんとあなたを育ててくれたわけでしょ。お母さん、私子供をこう育ててる時イライラしたりとかしてるんだけど、お母さんはどうだったっていう話とか聞いてみたらどうですか？
いや、適当なんですよね、本当。なんかそういう言っても大丈夫大丈夫、なんか怒んなきゃ、なんかよく、まあ適当なんですよね、うちが本当に。
あんまりお母さんとそんな話っていうか、あんまりいろんな話しないの？
しないし、お母さんの話は期待してないっていうか。
兄弟はいらっしゃる？
兄弟はいます。3人兄弟の末っ子です。
ああ、じゃあお兄ちゃんとかお姉ちゃんに相談するとかはどうですか？
お兄ちゃんは話さないし、お兄ちゃんもなんか話したくないみたいな感じの、なんか家庭環境が本当いろいろあったんで、なんかお兄ちゃんも兄弟と喋りたくないみたいな感じで、お姉ちゃんはお姉ちゃんで子供にいつも怒ってるし、なんか相談しても納得いく答えもらえなそうな感じなんです。みんな怒りの中にいるって感じ、ずっと怒ってよ。
旦那さんと喧嘩してる以外の時、普通の時は仲良しなんでしょ？は
い、仲良しです。
そういう時に冷静にこう話したりしないの？
本当に何回も話し合って、んですけど、なんか結局私が爆発しちゃうみたいな。子供がもう泣きもしないで見てるんで、
この子育てに関して誰か相談できたり、お友達でできる人いないんですか？
妊娠してから、全部そういうの断ち切っちゃって、産後かな、子供生まれて1ヶ月ぐらいはなんかみんな家に来たりとかしてくれてやってたんですけど、なんかだんだん私がなんか変なメンタルになってきて、 なんか誰とも会いたくないなとか思って、産後はもう本当に最悪で、
それがずっと続いてるって感じですか？
そうなんですね。まあ、連絡して会おうと思えば会えるんですけど、気が進まないっていうか、話せることもないし、何も挑戦してないし、なんか友達と喋っても何にもなんないだろうなと思って。
わかりました。じゃあ今日のご相談は、今子育ての真っ最中でちょっと気持ちが落ち込んだり子供に当たったりしてしまう、こういう自分をどうしたらいいか、そういうことでしょうか？
なんか、はい、あと喧嘩もやめたいし。
喧嘩もやめたいね、
はい、
じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
あの、ご結婚は何年前なんですか？
3年前です。
じゃあ最初はね、あのお子さんのこと考えないで2人だけの結婚生活だったんですね。
はい。
その時もやっぱり喧嘩が多かったんですか？
ありましたね。定期的に私がヒステリックになるっていう。
まあ年が離れてるのでね、
はい、
ご主人の方は、まあ、あなたがそういうふうに爆発してもね、親のような感じで我慢してくれるってことなんですか？
そうでした。
あなたはそういう関係は心地いいの？
完全に違うなって思ってます。嫌です。
あ、嫌なのね。それは嫌っていうのは自分のことが嫌だってこと？
自分が嫌です。
相手に対してはどうなんですか？
いや、感謝しかないっていうか、まあ、
本当にそうなのかな。そんなに感謝しかなくってね、ありがたいと思ってるのにしょっちゅう爆発しちゃうの？
いや、感謝してないです。わかんないです。何だろう、いや、何の感情もないのかな、何なんだろう、何にも意欲がないんですよ。
まあ、あなたの怒りは多分相手に対するものじゃなくてね、
はい、
あなた内部の怒りなんだろうなと思いますよ。さっきちょっと感じたね、その小さい時から少しも伸び伸びっていうかね、そういう場所がない、感じだなって思ったのは、伸び伸びしてないので内側に怒りが溜まってるんじゃないのかしらって思うからなんですよね。あの、それはね、そのもうこんなことはやめたいとかね、
はい、
悪いことだから直したいとか、
はい、
そういうその外側の話をしても、多分ダメなんですよ、きっと。こういうのはね、あの、私の仕事だと、
はい、
DV の夫、そういう人に見られる傾向ですけど、それはやっぱり直すのはね、そんな簡単なことじゃないと思うんですよね。暴力を振るう夫っていう人からすると、いや、妻が至らないから怒るんだって言ったりする人もいますけど、自分なんですよね、はい、問題は自分の中にその怒りがこう周期的に湧いてきちゃうんだけど、
はい、
で、それをその周期的に湧いてこないようにするためには、やっぱり自分をよく見つめてね、どうしてそういうことになっちゃうのかを考えて、そこまで行く前に防止することを考えるってことなんでしょうけど、習慣みたいになっちゃってるものを直すってとても難しいですよね。あなたもなんかそういう人と同じような感じがします。あなたの中に何かをね、すごく怒ってる部分があって、その部分を見つけてもらってね、なんかカウンセリングとか受けてね、で、あの、その怒りの部分を解消していかないと、気をつけるとか態度を改めるとかっていう、そういう言葉では治らないんじゃないかなと思いますよ。
はい。
で、そのね、あなたの、まあ、実家が割と怒りの感じが強いとあなたが感じてるってことは、
はい、
で、お母さんがあなたの話を、まあ、ちゃんと真摯に聞いてくれないとあなたは思ってるっていうことがね、それはやっぱり小さい時からあなたはお母さんに対してそういう不信感があってね、
はい、
ちゃんと自分の気持ちを聞いてくれないとか、自分のことを分かってくれないっていう気持ちがずっとあって、どうせ自分の家庭はそういうところだからっていうふうにもう諦めてしまっていてね、で、そこはまあ封印をして、不満の部分は、で、まあ今度は自分の家庭を持ってるわけだけど、優しくしてくれるご主人っていうのは、自分をちゃんとした大人として一人の人として分かってくれないっていう不満がずっとあなたの中にあるのでね、そこが問題なんじゃないのかなと、なんかそういうふうに思ってしまうんです、あなたを見てるとね。そのあなたの内側にあるあなたの怒りが何なのか、人間の怒りっていうのは昨日今日できるもんじゃないのでね、ずっと長く続いてきたあなたの生育歴と関係があることの方が多いんですよ、きっと。 で、そうすると多分実家のね、家族なんかにも行き着いちゃうのかなと思いますけど、
なんか嫁姑問題がずっと家の中で起きてて、お父さんは単身赴任でいなくて、それを私が間に入って止めて、昔の方がなんか自分聞き分け良かったっていうか、
あなたはまあ子供が本当はしなくてもいいようなことさしてたんですよ。ありがちなことだけど、子供はやっぱりいい子でいたいのでね、あの周囲の大人を期待するようなことを一生懸命頑張ってやっちゃうんだけど、でもそれは子供にとってはとても辛いし、大体大人がね、あのすごくいい子って言ってる時には、子供はあの子供らしいやりたいことを我慢してることの方が多いんですよね。そういうふうに無理をしているとどっかでね、歪みが出ることはまあ珍しくないんですよね。で、あなたにはね、なんとなくそういうのを感じるんですよ。私どっかでちゃんと辻褄を合わせなきゃいけないの。あなたは今ねそれが苦しいから暴れてるんですけど、その暴れるのをやめるためにはね、昔苦しかったことを、私苦しかったって言って、そして私あんなことしなくてもよかったのに、こんな辛いことして本当に嫌だったっていうふうに宣言して、その時の自分を解放してあげなきゃいけないんですよ、きっと。
そういうふうに自分の過去とか、そういうふうに全部旦那に言って、でもなんかそれはそれで今は自分で断ち切ってやんなきゃいけないって、まあ、いつも言われて、
あのね、あなたはそのアドバイスが嫌なんですよ。嫌いなの。
嫌ですね。
でしょ。だってそれはね、あなた否定してるだけだもん。全然あなたを受け入れてるんじゃないんだもん。だから苦しいことだらけだからね、暴れちゃうんですよ。やっぱり自分がね、どんだけ辛いかとか、どんだけ不幸せだったかとかね、
はい、
そういうことを真正面から見て、まあでもね、大人なんだからそういうことがいろいろあっても、はい、まあ、それを一つ一つ乗り越えてきた自分っていうのはね、まああそこのところもあったけど、その後こうして乗り越えたじゃないかと、偉い偉いっていうね、自分で自分を評価して一つ一つ辛いことを消していかないと、あの自分は辛かったっていうことをまず真正面から考えてみて、なんで辛かったのかと、それはお母さんがああだったからだってね、お母さんのせいだとかね、お父さんのせいだとかね、
今からせいにしてもいいんですか。
いいんですよ。それをしないから辛いんですよ。あなた、
するなって言われるんです。人のせいにするなって、
そういうことはもう嫌でしょ。あなた
嫌です。
だって本当は人のせいだと思ってんだから。
思ってますね、
うん、いいんですよ、それは。そう思ったって。だけどそれだけこだわってたらね、何もならないですよ。だけど一旦はそう思わないと、その我慢してた分、封印してた分はほどいて、いいんです、一旦それを認めて。
ありがとうございます。
私あなたはすごく真面目な人だなと思って、自分で自分のこと嫌だし、こんな自分じゃダメだって思うし、苦しいんだと思うんです。でも私一つ思うのは、自分のいいところを自分でもっと見てあげていいんじゃないのかなと思ったんです。自分のどこがいいところか、毎日毎日、今日良かったところ、今日ダメだったところっていうのを3つずつぐらいあげて、いいところが多かったら今日は勝ち、悪いとこばかったら今日は失敗、そういうふうに自分のいいところをたくさんたくさん探してあげて。私そうじゃないとあなた自身がかわいそうだなと思います。自分で自分をダメだと思うと自分がかわいそうなんですよ。やってみてください。
それでありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございます。
はい。